もしもし。
はい。
はい、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いし
は
ます。
い、最初に年齢を教えてください。
47歳です。
47歳。結婚してます？
はい、しております。
ご主人何歳ですか？
37歳です。
37歳。
はい。
で、結婚してからどのぐらい経つんですか？
13年です。
13年。
はい。
お子さんは？
3人おります。
3人。
はい。
男の子になるかどんなんだろ
う。女13歳。
はい。
男8歳。
はい。
男6歳です。
はい、わかりました。それでどんな相談ですか？
夫の借金癖についての相談です。
今どのぐらい借金があるわけですか？
債務整理はしたのですが、
はい、
その債務整理したものは200万弱なのですが、それまで私や向こうのご両親が立て替えした分も合わせたり、貯金など私とかの貯金を全部持っていくんですよ、
はい、
それを合わせると最近1週間前ほどに喧嘩した時に計算したら1500万くらいありました。
1500万。
はい。
それでその1500万の使い道っていうのはどういうことなんですか？
増やしたいという願望があるらしくて、 FX 投資というか一種のギャンブルだと思います。飲み食いに使うとか服を買うとか誰か女性がいるとかそういうわけではないんですよ。
だけどどんどんどんどん借金が増えていっても、
はい、
こんなことやってちゃダメだというふうには学ばないんですね。
そうなんです。借金が原因で私と義理の父親ですね、一緒に同居というか2世帯で同居してたので、すごく関係が悪くなったんですよ。父親は夫の味方をするので、それですごく喧嘩別れして家を出て、その後やっぱり彼の父親が癌だったんですけど、それがまた悪化して亡くなったんですけど、それでもやっぱり彼は治らないです。はい。
それでお金が儲かった時ってのあるんですか？
それは本当に結婚して最初の頃10万20万儲かったのか、1日で投資というかその FX 金融関係でそれで儲かったのか、その最初だけで、あとは全部そんなことはなかったと思います。
わかりました。それでご主人とね、あなたは10歳違うわけですよね。
はい、はい、はい、そうです。
それで13年前って言いましたっけ？
はい、そうです。私が33、彼が23かな。
この年齢だけから考えるとね、
はい、
あなたのご主人は、
はい、
あなたに奥さんということよりもなんか母親のようなものを期待してたってことはないんですか？
もしかしたらあるかもしれないですね。
単純に言うとまだ23歳で、
はい、
一人前の男性として成長していなくて、
はい、
男の子っていうような段階で、
はい、
あなたを母親代わりにして結婚して、
はい、
で結婚したから自分は夫だっていう、あるいは父親だっていう自覚がなくて、
はいはい、
男の子っていう気持ちのままで暮らしてるってことはないんですか？
あ、でも言われてみればそうかもしれないです。今考えるとそうですよね。23歳だと。
これはテレフォン人生相談でも時々言うんですけど、はい、大きくなった幼児っていうね、
はい、
肉体的社会的には大人だけれども、
はい、
心理的にはまだ幼児と、
はい、
だから23歳になったからって、
はい、
一人前の人ではないんですよね、まだ彼は。
ああ、そうですね。なるほど。
彼のその小さい頃の親子関係っていうのは分かります？
は本当に何も言わないで今でもそうなんですけど、私の母は物静かな優しい人というか、まあ、何でも許す感じ で、
ええ、
で父親はもう亡くなったんですけど、口のうるさい人だっただろうなとは思います。今でもぐじぐじ俺は言われて嫌だったとかって言って、
それでお母さんからは甘やかされてたんですよね。
猫可愛がりみたいな甘やかしではないけども、多分甘いんだろうなっていう感じはします、うん、
要するにスポイルされちゃった子供ということですよね、
はい、
一人前の社会人になってれば、
はい、
こんなことでお金は増えるはずがないということで、
はい、
失敗から多少学んでいくんですけれども、
はい、
甘やかされて育ってるから何度失敗しても失敗から学ばないんですよね。
はい、本当にその通りです。
で、今日のあなたの相談っていうのは、
はい、
37歳の、
はい、
夫、今どうしようかっていうことですか？
そうですね、今後どうしていけばいいのかなと思って、
今日はあの、はい、心についてのエッセイストとしておなじみのマドマデライ先生がいらしているので、ご意見を伺ってみたいと思います。
はい、どうもこんにちは。
はい、
はい、加藤先生とねお話しされていて、はい、状況っていうか関係性がよく分かったと思うんですよね。
はい、
それ私もそうだと思うんですよ。
はい、
ちょっとね整理させてもらいたいのは、
はい、
まず夫の借金なんですが、
はい、
1回債務整理したって言いましたよね。
あ、しました。
そうすると1500万の借金ってのは誰にしてるんですか？
それは今まで全部私がと言いますか、
うん、
どうやってもうその額をやりくりしてきたかも分からないほど、
うんうん、
苦しかったけれども、うん、私が払ってきました。
要するに
あとは向こうのご両親からは多分総額で500万くらいは出していただいてると思います。う
ん
う
ん、総合すると1500万ぐらいすったんじゃないかってことだよね。要するに、
あ、そうです。
その残り200万ってのは何なの？
消費者金融などから。
あ、まだあるってことね。
あ、そうです。それは借りられなくするために自己破産をしないで債務整理という弁護士さん入ってもらって、
はい、
手続きをしました。
そうするとじゃあまだ借金は200万円は外部にあるってことね。
あります。はい、それなのにもかかわらず、
うん、
最近私の財布からクレジットカードを取って、
うん、
またちょっとギャンブルと言いますか、うん、したので、もう私は
その FX 投資みたいな金融商品に投資してるってことですね。
それではなくて今度は競輪らしいです。聞いたら僕は競輪したって悪にもなく言うんですよね。
あ、そしたらもう妻に対する子供であってっていうことをもう隠すこともなく言ってるよね、本当に。そしたらまずあなたとしては、あなたは夫なんだと、ね、そして夫の立場としてはこうこうこうでっていうことが、子供が3人いる以上これは分かってくれなくちゃ困るっていうことをやっぱりちゃんと話さないとダメです、やっぱり一回。その時あなたも弱くて女であろうとするとか、
はい、
いろいろな複雑な要素が絡んでると思うのよ。
そうです、私はもう激高してしまうんですよ毎回。
うん、じゃあどうやってほしいの？
本当にもうこのお金のことだけはどうにかしてほしいという。
それ以外は甘やかしてきたんじゃないの？
でも子供とも世話も送り迎えなどもしてくれますし、洗濯も、うん、茶碗洗いも手伝いはしてくれます。
それはアドバンテージあるよね。でも確かにね、
はい
はい、なので私はあなたと続けたいんだと、
はい、
いうことは一個言えると思うのよ。
はい、
でもこのままでは続けたくても続かなくなる可能性があるよと、
はいはい、
これから子供たちはお金がかかっていく時代に入るんだと、
はいはい、
このままではやれないよと、
はい、
そしてじゃああなたが金を増やすんだと、それは私も増やしたいと、
はい、
思いは同じ、
はいはい、
でもこれまで十何年見てきて、
はいはいはい、
あなた増えてないんだよと。
そうなんです、
ね、はい、減っているんだよと、はい、そして家計にまで手を出しているんだよと、
はい、
なので未来はこの形では作れないと、
はい、
そこでね、相場というものは、
はい、
借りてやって勝てる相場ってないんだよ、競馬でも何でも、
はい、
だからやってはいけないとは言わないけれども、
はい、
自分のお小遣い範囲とか、
はい、
その中でできる範囲のところでやるのは、それはだんだん上手くなっていくかもしれないから、
はい、
場合によっては勝てることも、それは確かにあるんですよ、本当に。
はい、
ただ、こういう姿勢の男の人で相場勝つ人いない。やっぱり間違いなくいないです。それは無理です。
そうですね。
うん、
はい、
相場っていうのは、
はい、
本当の意味での優秀な頭脳を持ってないと、ね、できないのよ、相場っていうのは、本当に。だから、その第一歩が、自分の金でやるってことなんですよ。
あ、はい、
ね、こういうことを、
はい、
やっぱり相手が子供なんだから、
はい、
あなたしか指導する人いないんだよ、
はい、
だからそこら辺で一回話し合うってことはやっぱり大事なんじゃないかな。
あ、
そしてそれやって認識させないとダメだよね、やっぱり。そういう金を増やしたいのは当たり前であってね、
はい、
それだったら自分のお金を増やしてくださいと、
はいはい、
いうことだよね。
はい、
うん、 だから、はい、もう絶対にあなたお金渡さないっていう約束もそこでした方がいいよね。だからね、
そうなんです、お金渡さなくてもこの紙つけて取っていっちゃうんですよ、うん、もうこれ以上はもう隠しようもないし、うん、隠したものは全部見つけられては取られてきたので、もう本当にもう、
でもそれってさ、
は
い、でもあなたの責任あると思うよ、それはやっぱり。
やっぱそうですか、
うん、甘いと思う、僕どっかで許してんだと思う、はい、あなたが。
ああ、やっぱそうですよね、
うん、どっかで自分もいいとこ見せたいし、夫によく思わせたいし、
はい、
夫を甘やかしたいんだと思うよ、はい、僕はそれ感じるよ、それを相手が分かってるんだよ、だからつけ込まれちゃうわけよ。
ああ、でもつけ込まれてるとは思います。
だから分かってんだよ、怒っても俺から逃げないとか。
ああ、その通りだと思います。
でも逃げたくないけど生活できなくなったら終わるよということはやっぱり教えないと。
そうですね、
うん、それであなたが今持ってるのは未来の夢のような大金持ちという夢も大事かもしれないけれども、
はい、
今ある目の前の5人の生活の喜びじゃないのっていうことを、
はい、
FX よりも価値あるもんだってことを、
はい、
やっぱりあなたは教えなくちゃダメだよ。
そう、難しいですね。
でもそうだと思う、そうじゃないとあなたが許しちゃうんだもんだって、
はい、あ、でもそうだと思います、
うん、だからどっか本気を見せないと、あなたも、
はい、
それこそ3人引き連れて実家に戻りますぐらいの、
はい、
やっぱり覚悟を見せないと、
はい、
そうしないと教育はできないよね、やっぱりね。
そうですね、
うん、まあ、これまではだからあなたはあなた弱さゆえに導くことができなかった、
はいはい、
やっぱりそこは甘く見られていたので、どこから覚悟を示してはっきりさせる、はい、そして相場やるんだったら自分のお金でやりなさいと、
はい、
そして取り戻しなさいという叱咤激励がいいんじゃないかなと思うよね。
はい、わかりました。
加藤先生、もう一回聞いてみたいなと思います。
ありがとうございます。
あなたどちらが先に好きになってプロポーズしたんですか？
最初にいいなと思ったのは私だと思います。
ああ、だからあなたも幼稚な男性を求めていたんでしょうね。
ああ、そうかもしれない。そうだと思います。
一人前の男性と付き合うよりも、
はいは
いはい、どっかこういう甘やかされた男の子に惹かれるものがあったんですよね。
はい、そうかもしれないです。
それでご主人のことをせっかく電話かけてきたのに悪く言って申し訳ないんですけど、どっかずるいところがあるんですよね。
はい、それはわかります。はい、
ずるさは弱さに敏感であるって言いますよね。あ、餌があったっていう、はい、敏感にあなたの本音を見抜いてるんですよね、体でもって。
あ、なるほど。
だからこの彼が現実に、まあ、あなたの目の前にいるのは37歳の男性ですから、
はい、
なかなかそうは思えないと思うんですけれども、
はい、
なんか幼稚な子供なんですよね。
なるほど。
そこをしっかりと見据えて、今のマドモアゼル愛先生の言われたアドバイスに従ったらいいんだろうと思います。
はい、わかりました。
よろしいですか？
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼いたします。
問題が出てきたとき、誰かが解決してくれると思っている。これを躊躇ノイローゼと言った人が言います。